ターの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは、長野珠子です。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もうおなじみですね、舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さてさて、柴田さん、今日のお話なんですが、一本松。
はい
はい、一本松とは。
そうなんですよね。ところでね、はい、ちょっとその話をね、はい、後にしましてね、舞鶴のね、春の風物詩と言われるね、伊佐津川の伊佐座の踊り食い、ご存知ですか？
ありますね。今この時期ね、スーパーでも見かけることがあります
ね、はい、この時期になりますとね、産卵のためにね、川を遡上してくるのを捕まえてね、
はい、
元気でピチピチしたのを生きたまま食べるのが通、
はい、そうなんですね、うん、
伊佐津川のね、はい、河口よりね約1キロ上流にあるね、相生橋というね、はい、橋の付近でね、伊佐座漁が始まるんですね、
うん、
これが始まるとね、はい、毎年春が来たなというふうに言われております。
そうですか。
はい、はい、さてね、先ほどのその一本松、はい、今日のお話はね、
はい、
この伊佐津川に関わるね、うん、お話なんですよね、うん、で南に遡ってね、
はい、
九つ枠橋という橋があるんです ね、
はいはい、
その 手前のね、はい、左岸の堤防上に、はい、先ほどのね一本松と小さなお堂がね立ってるんですよ、
はい、あ、そうですか。
はい、江戸時代の初期にね、はい、この伊佐津川のね今の流れを作るために、
うん、
近くの農民をね総動員してね、
はい、
はい、この工事が始まった、はい、この中筋というところのね、
はい、
ご先祖様たちの心を今なお語り続けるね、うん、この工事中に起きた本当に悲しくてね哀れなお話なんですよ、
う
ん、
はい、そうですね。ではもう早速この、そうですね、ちょっと悲しいお話ですね、
はい、
今日この一本松、では早速皆さんにお聞きいただきたいと思います。西舞鶴を流れる川の中で一番大きいのは伊佐津川ですが、工事で作られた川です。田辺城下は北の海に向かって、東から池内川、真倉川、高野川が流れ、お城の南は湿地帯で、一度大雨が降ると川が氾濫して家を押し流したり、一面の沼地と化して田辺城まで泥水が広がったのです。細川忠興公は池内川と真倉川の流れを伊佐津を通す新たな伊佐津川に一つにして、東側の万願寺から吉原を通って海に注ぐようにする大きな工事を始められ、忠興公が中津に移られた後、三代目城主として飯田から来られた 京極高友公にも引き継がれ、庄屋山口長左衛門に作業奉行として命じられました。長左衛門には年頃の美しい娘がおりました。娘は毎日昼前になると工事現場で働く父親にお弁当やお茶、お菓子を運びました。
お父様、お役目ご苦労様です。今日もお弁当を持ってまいりました。お茶やお菓子もたくさんありますので皆さんで召し上がってください。
おお、いつもすまんな。ではみんなでいただくことにしよう。さあみんな手を休めなされ。
工事には地元をはじめ遠く丹波若狭の方から借り出された妊婦が百数十人も働いておりました。庄屋の美しい娘のことはたちまち評判になりました。
おいおい、今日もそろそろ庄屋さんのところのべっぴんさんが来る頃だぞ。ちょっとお菓子などのご商売に預かろうや。
もうそんな時間か。これだけ頑張っているのだ。ちょこっと休んでも罰は当たるまい。行こうや行こうや。
そんなことで娘がやってくる頃には妊婦たちの手が止まります。その上、思わぬ急な洪水に襲われ、ようやく築きかけていた堤防が根こそぎ流されて工事は遅れるばかりでした。
ああ、洪水でまた一から工事をやり直さなくてはならなくなった。どいつもこいつも怠けるから工事がはかどらん。これでは殿に申し訳が立たん。こうなるのも庄屋の娘が来るたびに妊婦の手が止まってしまうからだ。あの娘が疫病神に違いない。娘さえいなければ。
役人は工事現場にやってくる娘がすべての災いの原因だと思い込みました。昔から橋などの難しい工事では困ったことになると人柱を埋めることがあるといいます。
また雨でも降れば工事が立ち行かん。この苦難を乗り切るには人柱をして神仏にお祈りするしかない。
役人は長左衛門に夜遅くまで工事用材の手配や調べを命じ、留守の間に使いの手下に父親が怪我をしたと嘘で娘をおびき出させました。
お父様が怪我を、どうぞすぐに連れて行ってください。
カゴに乗せられ河原に連れてこられ、到着を告げられたところで娘はカゴを降りました。
娘よ、恨みはないがこれも工事のためだ。成仏してくれ。えい、ブシャ
ー。あれ
ー、河原に降り立つや顔を上げるいとまもなく人たちで切りつけられ、そのまま川にザブーンと亡骸を投げ入れられてしまいました。その後、娘は皆は娘の気分を憐れんで仕事に精を出すようになりました。長左衛門はそんな皆に支えられ、悲しみに耐えて仕事を続けました。その甲斐あって工事ははかどり、難しい工事が無事に終わり、新しい川が完成しました。村人たちは工事の犠牲になった娘の霊を慰めるために堤防の脇に石地蔵を建てて、一本の松を植えて年頃に弔ったといいます。昭和の初め頃までこの大井松が遠くから眺められ、人々から一本松として親しまれておりました。娘が人柱として流された工事の難所は万願寺の西側あたりで、そこに架けられた橋を九つ枠橋と言います。地蔵さんは今も伊佐津川の流れを見守っています。ということで、柴田さん、今日も劇団マイスルウォーカーの皆さんで この一本松のお話、なんかねちょっと切ないというか悲しいお話なんですね。
そうですよね、はい、工事が遅れた原因はね、うん、娘さんのせいじゃないのにですね、うん、はい、まあ、お父さんやね人足たちにお弁当を運んでね、はい、お手伝いをして少しでも早くね工事が進むように、はい、妊婦たちにね笑顔と気配りを重ね続けて、はい、なんかね妊婦たちの間でもね評判の娘さんだったらしいですよね。
本当そんな感じですね。
世界の工事がね命がけでいかに困難であったかね、はい、戦い続けた村人たちの思いがねこの一本の松を植えて、はい、そして小さなお地蔵さんをね密かに祀ったんがこのねお話である一本松のお地蔵さんなんですよね、うん、この松もね、はい、昭和に入ってね大人が一抱えできるほどのね、はい、大木だったらしいですけどもね残念ながら伐採されてね代わりに今ではね、はい、御用の松これがね、うん、植えられております。
そうなんですね、
はい、ちょっとね祠の中を見てみると、はい、大きなお地蔵さんがあるんですけどもね、うん、そこの中央に鎮座しているね、はい、胸の膨らみのあるね小さなお地蔵様がね、はい、この山口長左衛門さんのね、はい、娘さんであっただろうと聞いております。
そうなんですね。
現在はね、はい、一本松地蔵法三会というね皆さんがね、うん、このお守りをしてね毎年4月5日、
はい、もうすぐですね、
はい、はい、和尚さんの読経によるね、はい、祭典法要が行われていると聞いております。
はい、
この祠からね300メートルの上流にかかるね、はい、先ほどの9つ枠橋、うん、この橋の名前の由来はね、
はい、
湿地帯に堤防を作るとなると、はい、土台がしっかりしてないとね気づけませんよ ね、
でも そ、 うですね。
そのためにね巨大な石を積み重ねて、はい、9つの枠を作ってね、
はい、
で2つの川の激流をせき止めたことからねこの名前がついた。
そうだったんですね。
聞いております。
そうでしたか。
尊い犠牲のもとにね、はい、このできた世界がね、はい、今の舞鶴のね、はい、この発展のもとになったということですね。
本当ですね。もう本当にもうね娘さんには成仏ねしていただけてますよね。
そうですね、はい、
あもう柴田さんもあっという間に今日もお別れの時間となりました。もう本日のお話は、ラジオネームおつぎさんから一本松のお話をいただきました。それではまた次回も皆さんどうぞ楽しみにしていただきたいと思います。この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、次回もどうぞまたよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
お願いします。 この町が